前田真理と
梶原ひろみの
マリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの梶原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。
マリが住んでいたニューヨーク、
東京、長崎の旬な情報をお届けします。
2人のゆるーいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
かじちゃん、いきなりですが、緊急記者会見が入ったっていうことで、カメラと三脚持って走って東京ステーションホテルに行ったら、
はい、
ま、なんか何の会見なんだろうってよくわからないまま行ったら、その会場には宇宙人と忍者がいて、なんだと思いながら、でもすごいね、報道とそのゴルフ関係者の人たちが集まってたんですけれども、
はい、
うん、ISPS という、はい、国際的なそのゴルフのトーナメントを主催している団体があるんですけれども、
へー、
でもね、その石川県の羽咋市、
はい、
で前回からそこをトーナメント会場に使っていて、世界的なプロゴルファーが集まっているので、はい、まあ、その地域のことも知ってほしいなっていうことも含めて、その半田会長というトップの方が、
はい、
お土産でね、その宇宙の袋に宇宙クッキー、羽咋市のクッキーに宇宙食で、
うん、
チョコレートのパンもつけていただいてそう、なんだかちょっと楽しい取材でした。
羽咋ね、私も行ったことありますよ。
え、そうなんですか。
宇宙人には合わなかったですよ
あのね、緑色の宇宙人が客席に一人座ってました。
え、
そこは、うん、宇宙とか星とか、うん、そういったものを町おこしにされてるのかな。
いや、もう行ったのもかなり昔なので、その後に始まった企画かもしれないのではっきりわからないんですが、
はい、
海に近い町だったっていうイメージぐらいですかね。
も
う砂浜まで数メートルとか、まあ、砂浜沿いに市があるんですよ。
そうなんですね、
うん、
まあ、でもそこでトーナメント戦開かれるっていうのは一つの話題で、今回はそのオーストラリアの団体とこの ISPS がパートナーシップを結ぶっていうのが、まあ、大きい、まあ、国際的な緊急記者会見だったんですけど、
うん、
もう私は宇宙人のことが気になって気になってカメラでも何度も、うん、でも私だけじゃなくて、うん、宇宙人付きのちょっとカメラもいたみたいで、横からずっと撮影している姿をまた撮影したので、うん、マリカジのホームページにアップしたいと思います。
はい、楽しみにしてます。マリちゃん、宇宙人とお話しましたか。
しなかったです。インタビューしようかなって思ったけど、日本語通じないよ。
マリちゃん喋るでしょ。
はい、
かじちゃん、実は先月末に私は長崎に祖母に会いに帰ったんですけれども、はい、
うん、
ちょうどね、あじさい祭りが開かれていて、
うん、
小村空港にもその展示がされてたんですよ。
まあ、長崎というとあじさいですもんね。
そう。で、ちょうど帰った時ずっと雨が降っていて、
はい、
で、その、祖母の病院のそばが浦上天主堂なんですけれども、あのね、なんか一連にそのアジサイが綺麗に咲いていて、
うん、
Facebook と Instagram で写真をアップロードしたら、
うん、
そのアメリカの知人から綺麗な紫の花ですねっていう風にコメントが来て、
はい、
よく考えてみたらアメリカってハイドレンジャーって一年中スーパーで売られてるんですけれども、
うん、
ガクアジサイって言って周りは花びらなんだけど中央がつぼみのようなガクのようになっている品種っていうのは、うん、そうか、実は珍しいんだと思って。
うーん、ああ、じゃあアメリカでスーパーで売られてるっていうそのアジサイ、ハイドレンジャーは、
うん、そう、本アジサイっていう品種なの。
全部お花が咲いてるのね。
そう、全部お花が咲いてるんだよ。
あのブライド雑誌、
うん、
ジューンブライドっていうでしょ。6月、
そうだ、6月はね、結婚式多くなりますよ ね。
で、そのあのなんだろう、内装のお花の写真とかでよくアジサイ多いんですよね。
あー、
私アジサイ結構好きで
本当
か、死ぬ時年間とかでもね、結構綺麗に咲いてたし、
うん、ね、あのこの時期になるとアジサイを見にお散歩に出かけるぐらい結構アジサイが好きで、
へー、あ、鎌倉とかも私行ったことあるけど、そう、カジちゃんもそうだったんだ。
そうなんです、あの住んでるお家の近くにも意外とあったりするので、うん、そういうところを探検するのが好きで、
うん、
でしかもあの今の時期はお花屋さんにもアジサイがあるし、そのいろんな会場の草花とかも結構興味があって、あの見るのが好きなんですけど、アジサイも本当いろいろな色があって、ね、でその飾り付けに使われているアジサイの花は確かに額がなかったかも。
額がなかった。
額がなかった。
なるほど。じゃあ全部満開のような花びらだったんだね。
そうです、うん、なのでもしかしたらあれはアジサイではなくハイドレンジャーかもしれない
ね、私たちも専門家じゃないから詳しいところはちょっとわからないんですけれども、
はい、
ね、まあ、でも長崎って長崎市の花でもあるし、
はい、
ね、あのシーボルトのおたきさんから来ておたくさんって呼ばれていたりだとか、うん、本当に縁のある花なんですけれども、
はい、
そう、あの先月その祖母のお見舞いに行った時に、うん、ちょうどオバマ大統領の被爆地訪問で広島を訪れてすごく報道されていた時期だったんですけれども、
はい、
やっぱりアメリカのメディアでどんな風に報道されてるのかなって見てみたら、
うん、
日本に住んでるとアメリカの話題とかニュースがすごく多いと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
そう、ニューヨークに住んでる時に意外と思っているほど、うん、アメリカで日本の政治の話題とか経済の話題って取り上げることがあまりないんですね。
なるほど。
そう、でもそれも一つショックではあったし、うん、逆に例えば錦織選手が US オープンで活躍したりすると、
うん、
そこで初めてこう長い時間をとってインタビューを受けて英語であの話している姿っていうのは逆にすごく嬉しかったり印象的だったりしたんですけど、
はい、
今回のそのオバマ大統領の被爆地の訪問って生中継でもう全米のメディアで放送されていたりだとか、
うん、
本当に大きな扱い、うん、まあね、現役の大統領だっていうのもあると思うんですけれども、
うん、そうですね、
ね、広島のことそういった被爆地のことがこんな風に大きく扱われているっていうのはすごく嬉しくもあり、
うん、
どんな風に報じられていたかはチェックしていたんですが、
はい、
これをきっかけにアメリカの人だったり、
はい、
世界の人がちょっと広島長崎のことに興味を持ったらいいなっていう風に感じた瞬間でもあったんですけれども、
そうですね、
ちょうど思い出したのが私が大学時代にフランスに住んでいる友達が家族で長崎に遊びに来たんですね、
うん、
でその時がちょうど8月9日で、
うん、
で平和公園に一緒に行ったんですけれども、
うん、
その時まあ彼はお父さんは長崎出身ではあるけれども、
うん、
まあ、もちろんフランス語が公用語で日本語長崎弁わからないはずなのに、
うん、
あのその被爆者の方が話している姿を見て隣でポロポロ涙を流してたんですよ、
うん、
大学生の本当に普段はそんな感情とかをあらわに出すタイプではないのに、
うんうん、
こんなその日本で長崎っていう地でこういったことが起きたんだっていうことだったり、
うん、
あとはまあフランスは核実験なども繰り返してきたので、
うんうん、
そのギャップというかそういったものがすごくなんか心に響いたみたいで、
うん、
なんだかこう私も長崎出身だけどそういったすごい真剣に考えようとしている姿を見てなんか私もちょっともらい泣きというか伝わってくるほどだったんですけれども、
うんうん、
ニュースでこういったことがあった勉強で教科書であのこういう事実があったっていうのは多分知っている人は多いと思うんですけれどもやっぱり実際に、うん、その土地を訪れて感じて、うん、で歴史を知るってやっぱりすごく大きいことなんだなっていうのを感じたので、
うんうん、
だから、まあ、もちろんその長崎の原爆資料館もそうなんですけれども、
うん、
それ以上に、まあ、今回もあの稲佐山かなりたくさんの人があの世界三大夜景に選ばれたっていうことで観光客の人が、
はい、
平日もねもうなんか車でそのまま直接上がれないくらいバスで運行するぐらい、
うん、
ずいぶん変わってたんですよ、うん、なのでそういった夜景の観光スポットもそうだし美味しい食べ物もいっぱいあったり
食べ物
もね、うん、いろんなところに見るところがあるので まあ、そういったそのオバマ大統領の訪問ってすごく大きいきっかけにもなっているし、
うん、
まあ、これを機会にアメリカの人もそうだし、ヨーロッパの人も世界の人ももちろんその他の県に住んでいてあまりその九州に訪れたことがないなっていう方にも足を運んでもらえたらいいなっていうふうに強く思いました。
うーん、現役大統領が広島を訪れたっていうことで、またその同じ被爆地の広島長崎としてね、長崎に素敵なところもたくさんあるし、ぜひねまた皆さんにも来ていただきたいと思う、はい、私たち長崎出身2人ですし、
はい、そうです ね、 ね、やっぱり本当に若い時にその感受性の豊かな時に見たものっていうのはすごく吸収力もすごくあると思うし、
うん、
これから身近なところで何かの選択がある時に、
そうですね、
そういった平和な世界の選択っていう方に、
うんうん、
そうですね、向かっていけたらいいなっていうのをすごく願っていますね、
うん、ちょうど18歳からね選挙ができるようになったりとか、
はい、
若い世代の選択っていうのが求められる時代に切り替わってきているし、
はい、
世界としても平和を選んでいくのか戦争を選んでいくのかっていうのはいつも選択がずっと続いていくんだもんね。それを
そうなんですね、
なんか私たちもいろんなことを知りながら選択していけるようになりたいですね。
はい。今回は最後に、カジちゃんもメンバーとして活動している女性ボーカルグループ、ルミナスが歌う You Raise Me Up。どうぞお聴きください。
第94回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はアルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージ募集しています。私前田まりがアットマーク前田まり、かじちゃんはアットマークひろみんとさん、最後の3は数字の3です。ハッシュタグシャープひらがなでまりかじをつけていただけたら嬉しいです。そして2人はアメブロの公式ブログを更新中です。どうぞご覧ください。皆さんからのメッセージお待ちしています。
最近は風邪も流行ってきているようですね。皆さんどうぞお体には気をつけてお過ごしください。マリカジワールド、ではまた次回。
See you!